義に厚い名将大谷義継。天正の初めに義継は豊臣秀吉の小姓となった。以後天正五年に織田信長から受けた播磨攻略、10年の備中高松城攻め、織田信長を主と崇める秀吉に義継もまた付き従った。だがこの2ヶ月後、明智光秀による本能寺での謀反が信長に非応の死をもたらす。秀吉は後に中国大返しと伝えられる大恐慌軍により明智光秀を撃破した。その後光秀の残党も残らず征伐し、京都における支配権を掌握した秀吉。信長の後継者と医療の分割を決めるための清須会議で織田氏の主導権を獲得し台頭してゆく。義継は時代の覇者となりつつある秀吉を見続けていた。秀吉が11位関白に叙任したこの時には、義継も15位の下刑部尚優に叙任された。これにより大谷刑部と呼ばれるようになる。そして天正17年、義継は越前の国敦賀郡2万余石を与えられ、敦賀城主となった。戦は常に義継と共にある。押し城攻め、小田原征伐、戦だけにとどまらず義継はその采配を振るった。関白にまで上り詰めた豊臣秀吉。季節は移り、時も川の流れのようにとどまることを知らず、栄華を誇った豊臣政権にもやがては影が落ちる。光が強ければ強いほどに影もまた黒く濃く、それは慶長3年に秀吉が没した後、確実な闇となった。固くちぎった友との誓い、決戦の地は関ヶ原。わずかな命の明かりを刻みつけるべく、義継は戦場に立つのだった。
生きとし生きる者はやがて土に還る。戦人たる者、戦場で散るが本望。この刑部、友のために死ぬ覚悟で参ったがゆえ、気概なき者は射ぬるがいい。
そなたに暗殺は無理だな。足の運びも悪く、気配も消せぬ。こんな細腕では病を患った私の首でも締めるのは難しいと思うぞ。 当然であろう。私とて武将の端くれ、忍び寄ってきたのがそなたでなければ切り伏せているところだなんてな。なかなか武将らしいだろう。まあ手だれが参れば私が返り討ちにするのは難儀だろうがなはは昨晩もその前の晩もこうして参ったであろう。もちろん気づいていたさ。寝たふりをしてな、私の口元に手を寄せ、息を潜めて顔を覗き込んでおった。そなたは何を心配している？ん？あ、そうか、そんなに弱って見えるのか。息をしているか確かめねばならぬほどにね。咎めているのではない。ただ無性に嬉しくて、そなたが愛しいな。それと腹が立つ。不安にさせたのは私で、死なぬと言い切れる自信がない。そもそもだ、そんなに心配ならば寝屋を共にすればよい。それでなくともこの頃はそなたと過ごせる時間が少ないと。おなごは言葉で濡れると聞いたのでなわざとだ。耳をなめ、吐息でくすぐり、言葉で弱す。なかなかいいことを聞いたと思うぞいえそうか、では遠慮なくむつむとするかな。ずいぶんとじらされたことだし、今宵の私は意地悪かもしれない。死んでゆく私が残せるのは微々たるもの。性質でもないそなたならばなおさらだ。覚悟はあるのだろうな。申すがいい。欲しいと願うのか。物足りぬというならば、望むように相手をいたす。いつも通りにな。だから今だけはおとなしくして。揺さぶると蜜がこぼれてくるぞ。あら、あ、ほら。そうだ三成、お前が昔秀吉様に入れた茶とやらを私にも馳走しろ。三杯とは言わぬゆえな。
何をやぶから棒に。喉が渇いたのなら白湯がそこにある、勝手に飲めばよかろう。
せっかく機嫌伺いに参ったともに冷たいではないか。味はどうでもいいのだ。まずくてもいい、そこの白湯でも構わぬ。お前が茶だと言えば私は泥水でもすする
義経、お前。
体験版をお聞きの女子衆、息災であるか。私は
まあ聞いての通り、適度に、場合によってはものすごく元気だな。体験版を聞かれ続きを所望されるならば、この業務完成までは生きる所存なのでな、よろしく頼む。おまけではかなり調子こいて張り切っておるゆえ、激しいぞマジなので、買ってください、お願いします。あ、いや、そう申せと三成に言われたのでな。それとだ、私は巷ではイケメン頭巾と言わ、ああ、ええ、